ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。はじめにお祈りを一言、お捧げいたします。私たちはメシアに会った。天の神様、日曜日の午後もこのようにあなた様を賛美し礼拝することが許されて心から感謝をいたします。あなた様を賛美しました。あなた様が受け取ってくださり、私たちの心をも本当に喜ばせてくださっていることを感謝をいたします。あなた様が御言葉を持って私たちを導いてくださることをも、また恵みを注いでくださることをも信じて感謝をいたします。小さきものを隠し、どうぞご聖霊がこのところでお一人お一人に語りかけてくださいますようにお願いをいたします。これからの時をお委ねします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今、お読みしたところを、見ますと、その今日のテーマは私たちはメシアに会ったということなんですけれども、その言葉は、アンデレという人が自分の兄弟のシモン・ペテロに言った言葉だということが分かります。アンデレはペテロにそう言って彼をイエス様のところに連れて行って紹介しました。伝道したり教会へお導きしたりする教会の活動にアンデレ活動などというそういう名前のついたそういうネーミングがなされていることがよくあります。それはこのアンデレという人が、人々をよくイエス様のもとにお連れしたということが、そのこのヨハネの福音書などに何箇所か記されているので、アンデレという人は人をよくイエス様のもとに、お導きしたんだなということで、そういうふうに名付けられているようです。教会に来ますと、私も小さな教会にいて、こちらの前身の首都中央教会に1年だけお世話になったんですけれども、その時にこうアンデレとかそういうレホボテとかタバナクルとかいろんな名前がいろいろな委員会とかの活動にくっついていて、何のことだろうって分からなかったんですけれども、本当に聖書に基づいて、そうですよね、ベタニア会もなんでベタニアっていうんだろうと、いろいろ学生時代思っていたんですけれども、聖書を読んでいくと、そうだったのかっていうことがありますので、また皆さんももしお分かりにならない方があったら調べてみていただきたいと思いますが、その今日はアンデレですね。アンデレという人は救い主、このメシアというのは、訳して言えばキリストと書いてあるんですけれども、救い主のことです。救い主を待ち望んで、いた人であり、また自分の兄弟のペテロも救い主を待ち望んで、いましたので、この方こそ救い主なんだと分かった時に、イエス様をぜひ自分の兄弟にも紹介したいと思って、このようにな活動をしたんですけれども、イエス様にメシアにお会いするという、体験を、素晴らしい体験をアンデレがしたということによって、そういうことが起こってきたわけです。すいませんメシアにお会いするということ、実はイエス様にお会いするということはクリスチャンである私たちはみんな体験していると思います。今もいろいろな賛美がされましたけれども、本当にイエス様の愛やイエス様がどういうお方かということを褒めたたえて歌っていました。 私たちはイエス様を信じている人たちはそのイエス様のことを知ってまた体験しているので、本当にそのことを賛美として心から、お歌いすることができています。イエス様にお会いするという体験、それぞれの方がどの程度のインパクトで感じなさったかということはそれぞれ違うと思うんですけれども、今日は私もその体験者の一人ですので、まず私自身の体験をお話しさせていただきたいと思います。本当に私にとりましては、宝物となった体験なんですけれども、ちょっと言葉が足りないものですので小さな体験のようになってしまうかもしれませんけれども、本当に神様に助けていただきながら、お話しさせていただきたいと思います。私は15歳の時にイエス様を信じて救いに預かりました。それまでイエス・キリストという人は私にとって最も尊敬するその昔の偉人、偉人伝とかいうそういうシリーズでイエス・キリストのその本だけよく取ってあったんですけれども、けれどもそのイエス様を信じてからは生きておられる本当の神様としてイエス様を捉えるようにさせていただきました。ただイエス様にお会いするというもっと大きな体験をしたのはその救いをいただいてから20年近く経ってのことでした。すでにもう牧師としてご奉仕させていただいていたんですけれども、そしてこの教会に来させていただいてすぐの時、清めの証でもお話ししたんですけれども、その頃、私はその母の死によって衝撃を受けてその喪失感からなかなか立ち直れないという時期でした。心が動かない、信仰も働かない、凍りついたような状態が続いていました。牧師をしているのにイエス様を信じているはずなのにしばらくはどうにもなりませんでした。ただ毎週の講談の御用はなぜかさせていただいて、どういうふうにしていたのか自分でもわからない、そういうことで本当に申し訳ないんですが、神様が助けていてくださったことを本当に信じています。ただそのような本当に人間ってこんなになってしまうんだという経験をしてしまったんですけれども、神様はそのことをイエス様にお会いするという恵みにつなげてくださいました。私の信仰って何だったのか、救いって何だったのか、私って何なのか、また人間って何なのかというようなさまざまな探求を私なりに先輩の牧師先生にお話をしたり、また本を読んでいったりということで探求をしていきました。ある時、今日は詳しくはお話ししませんけれども、御言葉からイエス様が私を愛してくださっているという、そう語ってくださる精霊の働きかけに対してそれを受け取ることができました。本当にそのことが心にストンと落ちてきて、知っていたはずだったんですけれども、そしてこういう賛美歌も知ってる、分かってるつもりでイエス様の愛を賛美してきたつもりだったんですけれども、本当にそのことがダイナミックに心に響いてきました。イエス様が愛してくださっている、私を喜びの存在としていてくださる、実は心の奥でそんなはずはないということを自分で思っていましたので、本当にそのことそうなんだと信じることができたというのは私にとって本当に大きなことでした。そしてイエス様は私にとって本当に生きたお方となってくださいました。講談でイエス様の愛についてそれまで語ってきたんですけれども、それを本当に生の体験とイエス様がしてくださって、それを生の体験として語るものとしてくださったということを感謝しています。そして、講談を降りてといいますか、日常生活の中でも本当にこのお方のことをお話ししたくなるというそういう気持ちにもなっていきました。 私の、体験は今日はその辺にさせていただきますが、聖書の言葉の方、アンデレたちがイエス様にお会いした時のことに戻っていきたいと思います。今日お読みしたところの少し前のところには、アンデレともう一人の人がそのバプテスマのヨハネという人の弟子だったことが書いてあります。そのヨハネ先生というのは、自分は救い主ではない、そう言っていました。そしてある日、そのイエス様を見かけて、あの人こそメシアなんだ、救い主なんだということを弟子たちに紹介します。アンデレたちはそれを聞いて、そのヨハネ先生があの人こそ救い主だと言われるイエス様の後についていきました。彼らがついてくるのをご覧になって、イエス様はおっしゃいました。聖書をお持ちの方でしたら、今の38節のところにあるんですが、イエス様はついてくる彼らに向かっておっしゃいました。あなた方は何を求めているのですか？アンデレたちはその、イエス様の問いかけに対する直接の答えはしませんでした。その代わり、先生、今どこにお泊まりですか？と尋ねたんです。当時、イスラエルの国はローマ帝国の属国という屈辱的な状態になっていました。イスラエルの多くの人たちはこの属国状態、屈辱的な状態から脱したい、独立したい、神の民が住むこの国を神の栄光で輝かせてほしいと願っていました。そしてそのために送られるメシア、神様が約束してくださっている救い主を待ち望んでいました。アンデレたちも同じようにイスラエルの救い、栄光の回復を待ち望んでいたはずです。けれども、そのような期待をイエス様に申し上げるのではなくて、イエス様がどこにお泊まりになっているのかという、そういう質問をしています。イエス様がどこにおられるのか、どこへ行けばお会いできるのかということを彼らは知りたがりました。その後の記事を見るとこうあります。39節を、にこのようにあります。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第10時頃であった。ここではイエス様とどんな会話がなされたかということは省略されていますけれども、彼らが言った今どこにお泊まりですかという質問の言葉は記されています。それはこの今どこにお泊まりですかという言葉が意味のある言葉だったからだと思います。イエス様を見た時に、何をしてもらいたいかというよりも、このお方を知りたい、このお方のおられるところに行きたい、一緒に時を過ごしたい、そういう願いを持ったのではないかと思います。イエス様は来なさい、そうすればわかりますとおっしゃり、彼らをご自分のところに招き入れてくださいました。そして彼らと一緒の時を過ごしてくださいました。彼らはイエス様を知り、イエス様と知り合い、素晴らしい恵みに預かったようです。今日お開きしたしているヨハネの福音書の一章というのは、その初めのところにクリスマスでよく開かれるお言葉が書かれてあります。そのところでイエス様のことが紹介されているんですけれども、少しそのような言葉をお読みしていきます。4節に、この方に命があった、この命は人の光であった。また9節のところで、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。そうですね、16節、 私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである、イエス様の命が人の光であると言われていますし、またイエス様を受け入れた人はその人の功績や何かにかかわらず神様によって神の子供とされる、生まれ変わると言われています。そしてイエス様には満ち満ちた豊かさがあり、そこから恵みの上に恵みを与えてくださると言われています。イエス様という救い主による救いがどのようなものであるか、アンデレたちはその後十字架によって知ることになります。イエス様はイエス様を憎む人々の陰謀で十字架刑に処せられます。それはそのような憎しみや妬み、恨み、おごり、高ぶり、本当にさまざまなそういう人間の罪、すべての人間の罪の身代わりでした。そのイエス様の十字架によって人は罪から滅びから救われ、新しいのに命に預かります。この救いのもたらす恵みをアンデレは具体的に知っていたわけではありませんでした。もちろんイエス様にお会いしたばかりの時ですから。けれどもイエス様にお会いして、この方こそメシアだと、この方こそ私の救い主だと分かって恵みに預かりました。喜びや感動や、これでいいんだという納得や安心感が与えられたのではないかと思います。それは私がそうだったのでそう想像するんですけれども、私その喜びを持って自分の兄弟であるペテロのもとに向かいました。私たちはメシアに会った。実際どういうふうにどういう口調で語ったのかなということを想像すると、本当に大きな声であったり、また本当に喜びがあふれている声であったりということを想像できるんですけれども、彼はそのようにペテロのもとに向かっていきました。先ほどアンデレ活動というようなお話をしました。クリスチャンだからお証ししなければ、伝道しなければ、そういうことをつい考えてしまうことがあります。クリスチャンだから誰かどうか導きしなければ、教会にお誘いしなければというような、考えが、そういう活動に駆り立てるということもあるんですけれども、アンデレ活動というのはアンデレが救い主にお会いしたという体験と同じような体験、救い主にお会いするという生きた体験によってなされるものであるということがここで分かります。救い主にお会いすることで、その喜びによってそれが力となって、証に伝道にと駆り立てられるということを思います。この喜びをぜひ方にも味わっていただきたい、素晴らしい救い、素晴らしい救い主をぜひ知ってもらいたいという思いが証へと向かわせることを思います。アンデレと一緒にいたもう一人の弟子は、この福音書を書いた、これはヨハネの福音書という福音書ですから、ヨハネが書いたと言われています。そしてこのヨハネがアンデレと一緒にイエス様にお会いした弟子だと、言われています。ヨハネがこの福音書を書いたのも、もともとはこのイエス様にお会いした、メシアに会ったという体験からということを思います。このヨハネの最後の方にこう記されています。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネもイエス様にお会いしたという体験から、ぜひこのお方を知ってほしい、このお方による救い、永遠の命を受け取っていただきたいという熱い願いが湧いて、聖霊による感動がこの書を書かせたと思われます。私たちはメシアに会った、イエス様にお会いしたというこの体験が、まだとおっしゃる方々は、ぜひイエス様にお会いする、 お会いしていただきたいと思います、どこに行かなければならないのかということはなくて、イエス様は実は本当にいつも一緒にいてくださるお方です、イエス様に期待し心を開いて、そのお方とのこのお方とその恵みを受け取っていただきたいと思います。またクリスチャンである私たちはこの生の体験をこれからも大切にしていきたいと思います。この恵みの大きさ、素晴らしさにさらに進ませていただきたいと思います。進んでいくときに、あ、ちょっと失ってしまったようなという状態になることが、本当に私たちの弱さによって、あり得るんですけれども、本当にイエス様は全く変わらないお方だということを覚えて、また祈り合いながら、その回復をさせていただきたいと思いますし、また本当にこの、恵みに名を立ち返ることができるように、励まし合っていきたいと思います。そして、このイエス様にお会いするメシアに会うというこの祝福を広げていくために、私たち自身が本当に用いられるようにと願わされます。そしてなお、そういう喜びが響き合うような教会、祝福が広がっていくような教会であらせていただきたいと願わされます。お祈りを捧げします。私たちはメシアに会った。天の神様、イエス様がこの地上に来てくださり、私たちを本当にあなた様に引き合わせてくださったことを感謝をいたします。今目には見えませんけれども、アンデレたちと同じようにイエス様は私たちと会ってくださるということ、今も私たちに望んでくださり、共に会ってくださるということを、なお私たちの体験とさせてくださり、また生きる力、喜びとしてくださいますようにお願いをいたします。そして本当にこのことを多くの方々に知っていただくことができますように、私たちを、教会を用いてくださることをお願いをいたします。お一人お一人の祈りや願いに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。